で食うという言葉をご存知の方が多いと思います。色すなわちこれ食う空、これは多くの場合に誤解されておりまして、色っていうのは男と女の間の問題というふうに受け止めてですね、まあいわゆる英雄色を好むとか色男色女なんていうふうに言いますから、色という言葉がそういう男女の間のことというふうに受け取られがちで、色の道は虚しいというふうな解釈をされているようでありますが、本当はもっと深い意味があるだそうですね。広幸也さんの本をちょっと見てみますと、この色というのは実際目に見えるもの、色と形っていう意味だそうですね。そして空っていうのはもちろん虚しいということなんですが、だから色すなわち空ということは、目に見えているものというのは虚しいぞと、でそのまた虚しいものが目に見えるものなんだっていうね、それが色即是空、空即是色ということのようです。そしてそれはどういうことかというと、なぜそういうことが言われるのかというと、とっても危険な例なんですけども、ここに大変高価な立派なコップがあるとする、クリスタルのですね、なんか非常に高い、グラスがあって、それにですね、大変変な話ですけれども、トイレに行ってお小水を入れて、そしてそれをあと今度それを流してから消毒してですね、煮沸消毒して、そしてきれいにした上でそれにビールを注ぐと、でどうぞってこう言われた時に飲めるかっていうわけですね。でよほど変わった人でないと飲めないだろうと、もう全部きれいになってるのに、でそれが色即是空っていうのと、そのコップそのものは別にもうきれいにしてあるんだから汚くはないはずなんだけど、それは汚いというふうに取ってしまう自分の心が、人間っていうのはそういうものに動かされているというね、そういう弱みがあるということを言ってるんだと。だからどんなものを見てもそれはそのまんまなのに、受け取る人によって全部違う。汚れてるっていうふうに取ったり、清いっていうふうに取ったり、美しいというふうに受け取ったり、汚いっていうふうに取ったり、それは全部こちらの心の反映なんだと。だからそのことに気づいているということが大事なんだと。これもう私もおかげさまでだいぶ禅の勉強をしたんですけれども、非常に共感するところが多いんですね。でしかし仏教の場合はそれを自分でコントロールして、そして自分でだからそれを常に自分で修行していかなきゃいけないっていうのが仏教なんですが、キリスト教信仰においては、つまりそれをにもかかわらず私たちをドンと保証していてくださる方がいるよと、もう行き先も全部用意してくださっている方がいるよと、でその確かな証拠がイエス・キリストの十字架と復活なんだっていう、これがキリスト教ですね。ですからもっとより確かだというふうに言っていいと思うんです。だからこのそういう確かな保証なしに あ、そうかっていうふうになかなか受け止めにくい。まあ何度繰り返したらこういう悟りの境地に至るんだろうって言いながらですね、でまた同じことやってっていう、それは結局は自分の中でこう受け止め直さなきゃいけないけれども、私たちにとっては絶対の他者がおられて、そしてお作りくださった方がよし、いいよって言ってくださってるっていう、その保証のもとにじゃあやり直しますっていうふうにできるっていうのがキリスト教信仰の大事な大事な特徴じゃないかなというふうに思うのです。で、今日は手術のタイトルそのものが変わりました。復活前第六手術で、それはですね、受難節第一手術でもあるわけですけれども、つまりこの今日を含めたあと6回の日曜日が主の受難をしのぶ主日ですから、リタージカルカラーといいますか、礼拝色が紫、悔い改め、悲しみということを意味する紫に変わるということになるわけですね。で、その間に私たちは単にですね、自分は罪深いものだっていう自覚だけではなくて、私はこのレントの期間になお、まあ、いつでも同じことなんですけども、特に主が十字架にかかってくださったっていうところ の実感っていうのをしっかり身に受け止めていくっていうことが大事な期間じゃないかなというふうに思ってます。で、今日のテキストはマタイによる福音書の4章1節から11節のいわゆる荒れ野の誘惑の箇所です。この荒れ野の誘惑っていうのは霊に導かれて荒れ野に行かれたっていう書き出しになってますね。これは今日のはマタイによる福音書ですから、マタイによる福音書はもう何度も申しましたようにマルコによる福音書が土台になっている。そしてマルコによる福音書のこの誘惑の記事に目を通してみると大変短いんです。ここの新旧約聖書はこの中見出しの下に括弧で書いてあるからすぐ分かっていいんですね。便利なんですが、マコ1の12から13、つまりたった2節しかない。ところがマタイの方になると4章の1節から11節、それからルカの方はそこのところで見るとルカの4の1から13って書いてあるんですから13節もある。だからだいぶ物語が増えてるっていうことですね。ということはマルコによる福音書では持っていなかった伝承って言いますか、何か物語はこのマタイとルカが得たに違いない、それを使ったようだというふうに考えられるわけですね。で、そのポイントというのは40日間ということが一つ意味があります。これはマルコによる福音書も40日間と書いてあるですね。で、マルコによる福音書の方はとても簡単なのは、それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこに留まり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていた。これだけです。だからどういう誘惑にあったかっていうことは何も書いてなくて、しかしここがマタイとルカと大変違うところですが、 サタンから誘惑を受けられたその間野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていたっていう表現っていうのは、これはあの有名なイザヤ書の11章に狼は子羊と共に伏し、大蛇のするもほら穴に赤子がいるとかっていう、そういういわゆる神の国、終末の時の神の平和が示されているんですが、あのマルコによる福音書はちょうどその後イエスがすぐ宣教を始める、その大聖が時は満ち、神の国は近づいたっていう、そのメッセージから始まるとすると、その直前にイエスはすでに神の国におられたという誘惑があるだけれども、野獣と一緒に平和に過ごしてあのということを象徴してるんですね。で、しかしその40っていうのは、神の民であるイスラエルがエジプトから脱出して40年間かかって、そして約束の地パレスチナに移り住んだ。それから神の民の歴史が始まるというふうに、それが旧約聖書のポイントなんですけれども、新約においてはちょうどその神の民がいわば見当外れのさまよい方をしているときに、新しい神の民、教会が同じ出発をする。で、今日の特にマタイの方ではですね、あのイエスが三つの誘惑に打ち勝つということが書かれているわけですね。第一は言ってみれば現世利益、空腹になったときにパンでお腹を満たして、これ単的にお金がなくなった時にお金が入るとかですね、そういう現世利益、これそういうものが欲しいっていうのが一つですね。それから第二が奇跡の力ね、ピンチの時になんかあっと言わせるそういう力があるといいな。で、第三が権力の誘惑、力を本当に持てたら自由にできるのにってね、この三種類の誘惑に対してイエスは全部聖書の言葉で答えた、返したっていうふうになってます。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、これは新命記の8章の3節、新命記にあるものですね。そしてこの奇跡に対しては、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。これは詩編の91編の11節12節です。詩編の91。そして最後のあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよっていうのは、やはり新命記の6章の13節からなんですが、厳密にあの旧約のその箇所を読むとですね、イエスに当てはめているというよりは、やっぱりあの続き具合は神の民イスラエルに対する約束、あるいは命令であるわけですね。それをこのマタイはイエスに対して、だから特に典型的なのが二つ目の神があなたのために天使たちに命じるとっていう、そのあなたっていうのはイエスなんだっていうふうに私たちも読めるし、そういうふうに読ませようとしているわけですが、文脈では、旧約の文脈ではこれは神の民イスラエルっていう意味を持ってますね。ですからマタイはこの二つの意識を持ってる、イエス・キリストについてそうだよっていうのと、でマタイによる福音書は他の、まあ、福音書にはない大変な特徴は、教会っていう言葉が2回も出てくるっていうね、 教会っていうことを大変意識している福音書ですね。で、教会っていうのは神の民だから、これは単にイエスがこういう誘惑にあった、あって、そして神の子としての歩みを始めたっていうにとどまらないで、神の民の受ける誘惑も同じだぞと。そしてそれをイエスが私たちに手本を示してくださった。だからそのようにイエスに従えばいいっていうのは、これが福音書の一番言いたいポイントだろうというふうに思うわけですね。で、まあ今日は弱みに振り回されるっていう題をつけたわけですけれども、この私たちはそういう意味ではサタンにいいように振り回されているんだという、まず自覚が大事だと思うんですね。で、今日の手術の解説をした、説明書の中にはこういうことが書いてあるんですね。悪魔の方法論の最大の特徴は、何よりもまずあなたのためにという姿勢を一貫して打ち出していることです。あなたはそれができる、あなたには許されている、あなたの思い通りに生きなさい、天使の手はあなたを支える。これら一連の発言のキーワードは、あなたはあなたの、あなたに、あなたをにつきますと。悪魔はいつでもあなたのことだけを考えてくれる存在です。だから逆に言うと、悪魔にとって一番あしらいやすい相手とは常に、私は、私の、私に、私をと一人称単数にとらわれている人間だということになります。しかしこれが人間なんですね。その弱みの最大の原因が、これもとても深いと思うんですが、創世記の2章の善悪の知識、これを取って食べるなと神様が一番最初の人間に命じられたと書いてあるんですが、あそこは堕落論というよりも人間論が説かれている箇所だと私は読みます。つまり人間の悲劇の一番の原因は何かっていうと、この命、これは自分で伸ばすことはできないのに、もう昔からそうですね、不老長寿とかなんとか、そのことでアクセスするっていうことと、もう一つは善悪の知識、独りよがりで、そしてこれこそいい、これこそ正しいっていう、そういうことで、それが悲劇を生んでる。それが人間だけが差別をするっていうのは善悪の知識のせいなんだ。で、しかしこれはそれがだからいけないというわけじゃなくて、物語が示している大事な真理っていうのは、人間の一番のポイントは善悪の知識ですよ。これを自分で左右しようとするから悲劇が起こる。最終的に善悪は神様しか知らないぞ。だから自分の判断とか決断というのは、いつでも相対化できないと自由ではないんですね。自分でもうあれは嫌いだっていうふうになった時に、それからどうしても逃れられない。あ、自分で勝手にそう思い込んでるんだなっていう、そういう受け止め方がないと、この嫌だっていう自分がそのままいますから、それに引きずられてしまうんですね。だからそれを相対化するというのがイエスの言うことは、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、ただ主に仕えよっていうのは、あなたがご主人です、全部お返しします。だから 自分が決めたことを思ったことも全部いっぺん話すっていう意味です。それがないと大変独りよがりの信仰になるんです。この今日も新聞に出ておりましたね、パキスタンでですね、もう経済制裁に対抗して非常に貴重な文化遺産の石仏をもう3分の2破壊したなんていうふうに言って、これ彼らは信仰の上で信じて、そしてそれは神がそれをやれと命じておられる、あらゆる偶像は意味がないっていうね、だからそんな石仏かなんかな、私たちにとって何の価値もないって言って平気で壊すっていうね、それに気がつかない。だから自分たちの信仰こそ正しいっていうふうに思う、それは神のみを拝んでいるというふうに言ってるけれども、そうじゃなくて自分を神にしてるっていうことです。だから私は信じてます信じてますっていう、その信仰は自分を信じてるっていうことだけです。だから都合が悪いと全部人のせいになるんですね。本当にあなたが主ですっていうのは逆転してない、自分の持ってるものをそっくり預ける、それがつまり主に対してこちら奴隷っていうことですから、だから全部差し出します、だから自分のしたこといいことも悪いことも何も全部差し出しますっていうのは主にのみ使えよ、だからその姿勢がなければ信じているっていうふうには言えないっていうことをイエス様がお示しになったんじゃないかというふうに思うんですね。だからしかしそれを、だから私はなんと信仰浅いんだろうなっていうところでとどまってるんじゃなくて、そう信仰はダメだなっていう意識でいいんですが、同時にもう一つで大事なことは、それがどういうわけか神様私といつも共にいてくださるっていう、その信仰も大事なんです。共にいてくださるから私はダメだなを受け入れられるんです。ゆったり受け入れられるっていうことは、もっとドンとそこでこう手で支えていてくださる方がいるっていう確信があるから大丈夫っていうふうに言えるんですね。また別の本でしたんですが、鎌倉の建長寺っていうお寺有名ですね、そこの先々代ぐらいの館長の菅原治法っていう、和尚さんがおられます。この方は大変立派な方で、今一休って言われたぐらいの、まあ大変尊敬を集めたお坊さんだったそうですが、その方のいろんな話が残っていて、一つこういう話があるんですね。わしは山寺の小僧として育ってな、ある時農家へ一人でお経を読みに行った。まだ10歳にもならぬ時だ。ふと赤ん坊の鳴き声がするのでよく見ると、板の間を這いながらおしっこしてる。今日は嫌におしっこの話が出るんですけども、まあ、ちょっとつながりがあると思いますね。赤ん坊の後ろにはご飯のしゃもじが落ちとる、それにおしっこがかかっとる。何も知らん母親はそのしゃもじを拾うと、そのまま釜からおひつに飯を移すんだよな。わしは驚いたな。食事が出たが箸をつけずに帰ったよ。それからまた7日過ぎてその家へ行った。お経が済むと甘い甘酒を出してくれた。寒い日だったし甘くてうまいから、わしは嬉しくて何杯も飲んだものだ。おばさんも喜んでくれてな、お小僧さんありがとう。この前は何も食べてくれんので、ご飯がみんな残っての、わしは困ってな、甘酒に仕込んだらこんなにたくさん飲んでくれて、わしは嬉しいよ、ありがとうだってさ。こういう話です、ね、私たちが汚いとかって思ってる、それをこだわってるから。だけどまあこのお坊さんは 頂戴しなければならぬものはどうしても頂戴するっていう言い方をしてるね。こう自分が嫌だっつっててもちゃんと入るときに入れるんだという話で、つまり自分のそれにこだわってるっていうことがいかに愚かかっていう具体的な話ですね。そしてしかもそれをまた自分で笑う、これが大事なんですね。自分がそういうことにあった、だからそういう話こそ本当にユーモアです。だから私たちは主に従いますってこう歯食いしばって言うんじゃなくて、これはあの他のあるお子さんの話もいっぱいインプットしたものがあるんですけれども、有名なやっぱり禅宗の構想案ですね、名言をいっぱい残した人がいよいよ死が近づいた時に弟子たちが最後のあの一句をね、名言をいただこうと思って、あの死を死にたいですかってこう聞いて、そこで出てくることはみんな書き留めようと思って、もうね瀕死のとこなのにこう待ち構えていた。そうしたら返事が、いや死にとうない、そういう返事なんですね。それで弟子たちはがっかりして、もっとなんか高慢な言葉と思って、もう一遍死を死にたいですか、死にとうない死にとうないってまた繰り返して言ったんですね。そして微笑みながら死んでいったっていう、そういう話だ。だからなんていうのか、自分でかっこよくとかっていう、それはいらない、全部正直のまんまでいいね、嫌なものは嫌でいい、嫌いなものは嫌いでいい、だけどそれをそれでとどまるんじゃなくて、あの時の私はそうだったというふうに相対化できるゆとり、これが本当の意味で主を信じるということになると思います。お祈りしましょう。神様、本当に愚かなものでございます。サタンにいいように振り回されている姿をつくづく思わされています。どうぞ独りよがりになるのでなくて、あるいは自分にとらわれっぱなしになるのでなくて、あなたがいつも見ておられるその目に気づいて、そしてまた自分をいつもあなたの前にありのままの姿で、そのことがどんなに自由で豊かであるかをまた私たちが受け止めることができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。